刻は5時40分20秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森律子がお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。どうもどうも、ね、
はい、
ちょっとなんかマイクがノイズってましたけど、さっき、
うん、今もちょっとも
ノイズってる、ちょっとこれも
ちょこっと
ちょこっと、うん、ケツがでかいからだと思うんだよね
ケツが邪魔してるってこと、
ケツがでかいからと思うんだよ俺の。
だとしたら私もですけど、
そうですかねケツがでかいの2人いるとノイズるから、ね、そういう仕様なのか、
そうか、だったらもうちょっとごめん
じゃあ今まで17年間なんで大丈夫だったんだっていう話だけどね、
ねえ、なんだろうね、
味噌ラーメンかな、
そっち
昼味噌ラーメンだったからかな、
あ、本当はね違うのにしようとしてた。
だとしたら先週もノイズってたはず、
先週あんまなかった気がする、
わからないね、
なんだろうか、
まあとりあえずあれですね、
はい、
リツコさんは、
はい、
青いベンチお疲れ様、
ありがとうございました。
あれもう何日前なんだ、
もう1ヶ月ぐらい前です。
そうかそうかそうか、うん、大塚でね、
はい、いえいえ、もう本当ありがとう、
拝見しましたよ、
はいはい、
社長役、女社長役が多いですね、
は
い、
あの劇団タイプ2出るとあの役しか割り振られない
ハマーさんが、
ハマーさんがもう女社長とか女所長とか、うん、そういう役ばっかり
それはやっぱハマーさんのね、そういうあれなんだね、はいはいはい、
まあ、作るあの脚本の設定がまあそういうのが多いっていうのもあると思うんですけど、だからそれであの内容のまあ説明っぽいあのセリフとツッコミ、ボケてきた人
合ってるでは合ってる
よねまあそうですね、うん、
定着したら定着したでいいよね、
あ、まあ、でもありがたいです、そういうのがあった時は大体読んでいただけるっていう感じでは、
女子は森律子とかさ、
そう、女子の中の女子、う
ん、固定キャラは、まあ、それはそれでいいですよ、まあ、重要ですよね、
はいはい、
ね、
うん、そうなんですよ、
なるほどね、
はいはい、うん、ありがとうございました、
いやいやいや本当お疲れさんです、うん、もう素敵な森さんを、
あ、ちょっとだけね、ちょっと
様々な、
はい、楽しい、
さまざまな森律子を、
はい、
ノイズに乗せながら言ってますけど、ね、気になるなこれ、やっぱり
どうしちゃったの、
ケツじゃない味噌ラーメンでもない、なんだろうな、
なんだろう、
分かんない
、うん、ね、うんうん、
血液検査とかやっぱやった方がいいのかな、
そこ 血
の問題の、うん、かもしれないしね、
そういうことか、
うん、私は一昨日ですか、
そうですよ、疲れ様でした、
いやいやいやいや、
素敵、よかったですよ、
ね、渋谷スターラウンジで綾末貴さんの企画で出演させていただきまして、
はい、
無事に終了しましてですね、
はい、
いや楽しかったですね、
はい、楽しかった、見てて楽しかった、
リッチャが客席にいましてですね、
はいはいはい、
いや本当にご来場の方々、
うん、
ありがたい、もう本当に嬉しかったですね、
たくさん人をね、いらっしゃって、
すごいもう満員で、
うんうん、
ありがたい限りでございまして、うん、まあ、はい、あやさんのステージね、
はい、
第2部があやさんで第1部が歌い人語るという感じ で、
ね、
どちらにも千葉さんが出るという千葉さんがもうどちらかというと裏のや主役みたいな感じ、
うん、
影の主役みたいになってて、
ずっと千葉さんいたもんね、
すごいですよ開演時間よりも先にいましたからね、
そうだよ、
会場のホールのスタッフからまず始まって、うん、あの人、うん、役が、
そうそうそうそう、そうなんです
よ、なかなかすごかったですね、
あ、
うん、まあ、私の曲でも歌っていただいたんですが、
はいはい、
まあダンサーの方々とかね、さまざまな方々が出演しまして、
はい、
本当に盛り上がった感じでよかったなと思うんですが、
うんうんうん、
りっちゃんが何か感動しちゃってい
や
みんなが感動しないポイントでりっちゃんが感動してる
の、全然感動、他の人は絶対そんな感動するようなポイントじゃなかったんですけど、
うんうん、
タッシーが歌い人語るがですね、うん、最初にサーカス歌うんですね、
サーカスにようこそ
歌ったんです、
うん、歌いますね、
そしたらですよ、お客さんが、うん、まあ、手拍子始めたんですよね、
そうなんですよね、
まずそれ自体も割と普段見てる時とあんまりないから珍しいんですけど、
いや初めてじゃないですかね、サーカスにようこそで手拍子が来るっていうのは、
そうですよね、うん、でその手拍子がまた三拍子で、
そう三拍子でちゃんと合わせてきました、
それが、それに、うん、もう私はですね、うん、感動して、タッシーがいつもね、ライブやるときとかによくこう説明するんですけれども、うん、無伴奏独唱だから、
はいはい、
自分の中で好きな音楽鳴らしてもらってっていう、そのバックに、
うん
いい
ね、もうお客さんの心で伴奏してくださいって。
そうそう、伴奏してくださいって。うん、でも、それが聞こえてるから、みんな三拍子で手拍子叩くんだなって思ったら、うん、感動 しちゃって、もう、うんうんうん、よかったねと思って泣いちゃったんです。
もう親心だよね。どう考えても。
本当にね、感動したんですよ、私。
最初から見てくれてるからね。
まあそうですね。ずっと見てる身としては、うんね、わ、素敵だなと思って、その、いきなり最初からですね、
ほぼ、そう、だからまだその、無伴奏だから皆さんの心で伴奏をつけてくださいっていう MC の前なんですよね。
そう。だから余計
さあ皆さんがお客様が自主的に手拍子し始めたんですよ、ね、曲に合わせて。ということはもう皆さんこれが三拍子であり、うん、メロディも分かっていてっていうところがもうね浸透してるってことですよね、
うん、
一瞬にして。
そうなんです
よ。で、あれなんですよ、今回のライブ、
はい、
9割以上が初めての方なんですよね。
そう、知らない人ほとんど、多分ね、見たことない人
ほとんど知らない人たちばっかり、うん、初めて見る人たちばっかりだったんで、うん、余計に私もちょっと嬉しかったですね。
いや嬉しいですよね、うん、私なんて泣くほどに感動したっていうもう本当親心みたいな気持ちになってしまってですね、うん、すごく嬉しかったです。
当日ですね、ちょっと、なんとなく夕方気温が下がった影響なのか、なんかちょっと咳込んでて、
うん、
リハーサルの時間帯は。で、あと、あそこのライブハウスでも、いろいろと効果を、演出効果で、スモークを焚いてくれてたんですけど、リハーサルの時に。
はいはい、
それもね、ちょっとあんまり体に合わなくって、うんうん、スモークはちょっとやめてくださいってお願いしたんですよ、はい、無理を言って。
うん、
で、まあ、それもあって、本番は咳込まなくて大丈夫だったんですけど、うん、やっぱりリハ終わって楽屋でちょっと控えてる時に、
はい
ねえ、うん、初めてのお客様ばかり、
はい、
で自分の体調のこの咳込みも心配だなというのとまた別に、
うんうん、
あそこのスターラウンジというお店の地下にもう一軒ライブハウスがあってですね、
そうですね、下に入ってます
ね、そのライブハウスの音がすっごい聞こえるんですよね。
またなかなかハードなロックやってましたよね。
そう、めちゃめちゃハードなロックの振動と音漏れがホール中に引き渡っていて、お客さんが BGM がまだかかってると思ってるんですよ。
そうそう、本当そう。
それぐらい、もう他の店の音がすごいんですよね。
そうそうそう。
その中で、だからまあバンド、こっちもバンドならさ、
まあ別に。
音量で書き消せますけど、
うん、
無伴奏独唱でマイクなしですから。
そうなんですよね。
で、7、80人の初めての方々。
はい。
で、なんとなく咳が出てる。
まあ、ね、うん、
で、
ね、
ゆくゆくブログに書こうかなと思ってるんですけど、
はいはいはい、
そこを乗り切るためにたった一つだけ決めたんです、
うん、
もう今日が最後のライブかもしれないっていう気持ちになる。
おお、そう、
もうこれが最後のライブだって思い込む、
うんうん、
と思えばもう何だって乗り切れるなと思ったんですよ。
なるほど。
このまま不本意なままのライブを終えるのか、
うん、
最後で燃え尽きるのか、
うん、なるほど
っていう気持ちで挑みましたね。本当にもう今日が最後ってもう決めつけた、うんうん、だから。
なるほど。
だからもう一生悔いのね、40年間の歌うたい人生の最後のライブが今日なんだと思ってやったな、
うん
うん、そうしたらもうなんてことなかったというか、
うんうん、
むしろいろいろなライブ今までやってきましたけれども、
うん、
こうやってやんなきゃダメなんだと思ったね。
なるほどね。でもすごいよく
声も出てたし、何にも伝わらない、道理で伝わらないはずだっていうのは思って
うん、
もう遅いよ。だから多分もうこんなの気づくの、
いやそんなことないですよ、これからまだライブ
今更遅いわと思ったけど、もう本当にすごい、だからそこは新しい発見というか目が覚めたかな。
あ、そうか、それが三拍子の手拍子につながってくるんです
ね。うん、それがそうだったらよかったんですけどね、伝わったらよかったなと思って。
私は本当にそこがもう忘れられないぐらい感動しました、う
ん、ありがたいですね
本当に。
だからその他の店の音漏れがひどいだとか、
うんうん
うん、もうそんなのはもういいじゃないかと、
うんうん、
だって最後なんだもんっていうさ、
うん、
こんなこと気にしてたら、
うん、
この自分の人生の最後のライブが、
はい、
ね、台無しになる、
うん、
だったらもうそんなこと関係なく、
うん、
声を出しまくって歌いまくってもう倒れてもいいやみたいな感じで挑んだね。
なるほど、
うん、だからむしろそういう自分に高いハードル壁が目の前に現れたっていうことはすごい大事なことだったんだなと思うね。むしろ感謝してるというか、
はいはい、うん、あそこでやれたことで、
うん、だから新しい景色をちょっと見ることができたっていう感じですね。
すごいいいライブでしたね、
うんうんうん、本当に自分の成長のためにも必要だったんだなと思ってね、
はいはいはい、
分かんないもんですよね。
まあそうですね。
本番の本当に本番もうお客さん入ってて、うん、本番10分前ぐらいにそう思い始めたんですよ。
そうなんだ、そんなタイミングで、
う
ん、
そう、もう本当にもうすぐ始まる、5分押しだったんです当日。
ああそうかもしれない、ね、
その7、8分だね。
うんうんうんうん、それも込みだね。
そう、
あ、うん、すごい。
そこでこう
一気にグッと
グッときたね。体内の血の流れ方が変わったのがすごいよく分かった、
うんうんうんうん、
そこで、
うん、なるほど、うん、そうでしたか。
だからもうあの申し訳ないんですけど、これから全部最後のライブ、ね、これから予定されてるライブはもう全部最後のライブです。
その気持ちになるのが毎回ね、うん、また大変だと思いますけど、うんうん、でもそうやるのが本来はまあねえ、
ね、
ってことなんでしょうね。
よく昔はポニーの時代は怒られてたからね、一回もうやりきった感が半端なくて、
あ、
その一回で完全燃焼型のライブは やめろってよく怒られてましたよ。
へ
え、うん、次があるんで、次のためにもちゃんとね、
あ、なるほど、整えないと、ね、
特に 2days とかになると、
まあね、うん、それもそれ
でもう一回で燃え尽きちゃうから、自分、俺のライブ、俺の歌い方っていつも、
は
いはいはい、よく怒られてた。
なるほどね、うん、まあ 2days とかになるとまたね、まあ、そういうのもね、
配分を考えなきゃいけないプロはね
っていうのもまあ分かりますけどね、うんうん、
でもまあ全部最後のライブ、
うんうん
うん、っていう風にしていこうかなって、うん、ちょっと思いましたね。
いいと思います、はい、
はい、ということでご来場いただいた方々ね、はい、そしてあの、うん、関係者の方々、
はい、
共演者の方々、はい、そして何よりも、綾末樹さんと千葉綾乃さんと、うん、ダンサーの皆さん、うん、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
CM の後は恐縮ながら、うんね、
うん、
次の最後のライブのインフォメーション
毎回言うのかなこれ、はいはいはいはい、
ね、やめるやめる詐欺みたいになってきます。
本当だよ、閉店セールだよもう、
はい、お届けしようと思います。さあそれでは僭越ながら恐縮ながらライブインフォメーション、まずは女優森律子の次のステージが、
はい、まあ、ステージ
興味深い
そうですね、あのもう来週の水曜日なんですけど、はいはい、10月9日水曜日、うん、14時から16時でですね、
平日の昼間、
そうなんです、あのウエスタ川越市の川越ですね、
ルリルルさんが吹奏楽の発表をやったところですよ今年
そうなんですね、
はいはい、
そこでですね、あの警察の防犯普及っていうか、あの防犯のイベントがあるんですけど、
はいはい、
その中で、うん、あのその防犯のお芝居みたいなのが、
はいはい、
あってですね、それに出ます。
寸劇防犯の寸劇
そうそうそうそう、
時々ありますよねそういうイベントね、
そう
そうそう、
それに出ます。
めっちゃ興味深いですウエスタ川越でしょ、新しいとこじゃん、大きいとこですよ、
全然どんなとこかも知らないんですけど、
わーおー、それピーポ君と絡んだりしないの？
のそんな多分あのお芝居の中ではピーポ君出てこないんで、
絡んで、それも浜川さんの演出なの？
そうですそうです、あの浜川さんが毎年割とその警察のやつやって、うん、書いたりとかしてて、
社長なの？
社長また社長また社長の役やるんですけど、で私これあの警察 そのイベント出るの初めてなんですけど、
あ、振り込め詐欺とかそういうのあるでしょ？
そうです、うん、今回はなんか多分クレジットカードのカード詐欺みたいなやつ、
はいはい、あ、はいはいはい、キャッシュレスの時代になってきたからね、
うん、そういう感じのなんか
カード の、うおー、すげーな
やつみたいですけどね、
いい仕事もらってるね
そのイベントに
9日
昼
14時から、ウエスタ川越、
そうですね、2時から4時までの中のどっか多分20分か30分ぐらいだと思うんですけど、はい、やってますんで、
ぜひ皆さんよろしくお願いします。
もう時間あったらもういらっしゃってください、ね、
ぜひ
よろしくお願いします。
そしてですね、私歌い人語るは10月19日の土曜日、
はい、
今年も出演させていただきます。なんと6年連続の出演です。
お、
高校の文化祭に6年連続ってなかなかすごいありがたい話
です、ね、確かにそうですね、
嬉しいですね、うん、もちろん入場無料でございます、
はい、
杉戸町の私学会高等学校、
はい、
今年も去年に続きあのカラーシュガーも登場いたします。キックです、
キック
よろしくお願いしますね
はい、
送迎のバスがですね東武動物公園駅から出ていますので、
うんうんうん、
ぜひ私学会高等学校のですねホームページなどなど拝見していただいてですね、
はい、
あのチェックしていただければと思います、
はい、
そして勤労感謝の日11月23日は久々にライブハウス、ロック系のライブハウスで、
うん、
新宿は歌舞伎町ゴールデンエッグ、
はい、
土曜日祝日、
はい、
あのジョニー鈴木、
はい、
ね、
ですね、
ジョニーさんのイベントに歌い人語る、はい、登場いたします。3度目の出演ということなんですが、はい、1500円で4バンドも見れるという、うん、盛り上がること間違いなし、
はい、
そしてあの人がまた多分出ることになる。
え、
あの人踊りに来るっぽい。 あの人踊りに来るかもしれない。
あの人、
はい、
あ、例の、
例の
歌って踊れる、
そうそうそうそう、
ボンレス、
ボンレスのボンレス公と縦書きにすると縦書きにするとボンレス公なんです
けど、公
、ね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、はいはいはい、そして何といってもフライフラワーズが、
うん、
12月7日、
はい、
この番組1000回記念のイベント、
ね、
12月7日土曜日、鴻巣の西洋料理メイキッスにて、
うん
うん、歌い人語る、し、
うん、
之助、
うん、
上近真理、
うん、
そしてフライフラワーズのライブをお届けするという、
はい
はい、すごい夜になりそうです。それは
楽しいです ね、
12月7日土曜日の、うん、14時過ぎですね、多分ね、
うん、
あたりぐらいから始まると思いますライブは
、はい、
で、まあ、夕方には終わりますの で、
そうです、ね、
まあ、お子さん連れでも全然大丈夫で す、
そうです、
盛り上がります。
ぜひぜひ、
ね、
うん、
まあ、あの来週のこの番組の時間帯から、
はい、うん、
予約受付開始。
なるほど。
です。
はい。
来週はいよいよ19周年ですからね。
はい。
20年目にスタートいたしますので。
そうですね。
その日、来週のこの番組内で予約スタートさせようかなと思ってますのでね。
はい。
12月7日の土曜日、鴻巣西洋料理メイキッスでのイベントね。1000回記念イベントでございます、はい。ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、CM を挟んでですね、4時間のトワキン、後半の2時間に突入いたします。
はい。
まずは T9 をお届けしますが。
はい。
ついに侍ジャイアンツ第5回、
はい、
おそらく最終回、
おそらく ね、
ね、今日の T9 どんな感じになるでしょうか、お楽しみに。もうあれこれ喋ってたら6時5分も回っちゃったよな珍しい怒られるわ本当にね、
うん、
6時5分を回りまして
、はい、
何事もなかったかのように始めたいと思いますが、
はい、
トワイライトアベニュー767金曜日、
はい、
4時間番組です、
はい、
来週19周年、
うん、
ついに 20年目に入っていくというわけでございますが、
ね、はい、
今日は第990回目、
はい、
恐ろしいですねよくもまあ俺に990回もやらせるよね、
さすがフラワーラジオ
番組がねえ、
ね、
恐ろしいラジオ局だよね
懐が深い
懐が深いか、うん、何も考えてないかどっちか、
確かに
ということで、
はい、
ね、後半2時間に突入でございます。おなじみのこのコーナーに行ってみましょう。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。
それそれ、
月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、いきますよ、タッシーとシロの徹底的に多角的にテレビテーマ、通称 T9 をお楽しみいただきます。
ありがとうございます、
はい、
T9 が今日も始まりました。
はい、
金曜の夜6時のお楽しみ、うん、
はい、
サムライジャイアンツ、
サムライジャイアンツ
しつこく検証して、先週のしつこさはまたね、
先週やばかったね、
いやもう本当にねしつこかったです先週は胸を張って俺はしつこいと言えたね
嫌われるって言ってたもんね、
うん、嫌われる正岡和夫の謎いやもう本当にあれは、
うん、
あれを渡辺武雄だと特定し、堂々と公の場で言ったのは、
うん、
多分私が初めてアニソンの歴史の中でも
初めてだはずと、
関係者はもうみんなあれですよ、驚いてる、驚いてると思います誰からも連絡来ないけどね、いいんですよもうね、
でもあれですよね、ずっとやってるから分かることですよね、
うん、
これをこのコーナーをずっとやっていっぱい聞いてるから、
そうそうそうそうそうそう、
分かったことですよね、
さまざまなね、私にも知識の蓄積がある、
そうそうそうそうそうそう、だから本当そうなんだなって思います。
それがやっぱ大事ですね、
うんうんうんうん、うん、
ということで、はい、侍ジャイアンツ
はい
第5回目、
5回目、
今日は多分おそらくこれで一区切りかな、
うんうん、
あ、いやもう燃えるぜ、
燃えよ
このシンセサイザーの音が、ね、 じゃあ復習がてらね、
はい、
第25話から後期、
うん、
後期のオープニングナンバー、はい、ロイヤルナイツの歌で、
はい、
王者サムライジャイアンツ、
熱のサワンの折れるまで、熱い血潮の燃え尽きるまで、熱球一筋命をかけた、
でも今年はジャイアンツファンは大喜びですからね。
ああそうですよ、本当に、ね、本当に
だ千葉さん先週ね、うん、来てくれたけど、
そうだそうだ、
千葉さんは喜んでましたよ、ね、
うん、ジャイアンツ
ファンだ
からね、
子供の頃これ歌ってたらしい、ジャイアンツのジャイアンツの味の素替え歌で楽しんでたらしいですよ
千葉さんっぽい
って歌ってましたって報告されちゃって俺
がウケるなるほどね、
うん、ね、まああの後期オープニング、
うんうんうんうん、
まあ、あの正岡和夫という人が作曲をして、
はい、
ロイヤルナイツが歌っているんですが、
はい、
で1話だけね志門正人が歌ってるバージョン、
あれなんでなんだろう ね、
ね、それもあったりとか、うん、いろんな謎に先週は切り込みましたけれども、もともと1話から24話までは菊池俊介というね、
はいはいはい、
ずんたったたずんたった
です、ね、
やりましたね、
うんうん、
もう菊池俊介に俺も惚れ惚れしてですね菊池俊介の10枚組の CD ボックスをですね、
はい、はい、そうですね、
いやもう本当に、
本当に
まだまだ4枚目ぐらいまでしか聞いてないですけど、
はいはい、
もう痺れちゃいますよすごいね、やっぱりやっぱすごいよ
短い曲とかも入ってるんですよね、だって
菊池俊介、そうですね、
あすごい、
うんうん、もうしかもデジタルリマスターされてるから、サムライジャイアンツのオープニングとかもすっげえいい音になってて、ちょっと待てよ、だからもう一回やりたいんですけど、でもなんかもうほとんど何週間前と同じことをや、ドリンさんが来た時とほとんど同じことをやることになっちゃうから、
そうですね、
だけどね、やっぱデジタルマスターのそのリマスターのやつは、格段に音良くなってたね。
やっぱね、なんか本当なんかちょっと聞こえないようなね音とかも聞こえたりしますからね。
そうなんですよ。ね、これが ねちょっとやりたかったな。
いっぱい楽器。
でも今度のいつかまた菊池俊介楽曲を。
はいはいはいはい、
T9 でやる時が来るから、
絶対来るね、それは。
その時に、この、はい、10枚組のリマスターリング音源をですね、
はい、
リマスターされてないやつと比較して聞いてみよう。
行きましょう。いいね。
いや、頑張れロボコンとかさ、
うんうん、
そのあるからね、
うんうんうん。いいじゃないですか。
仮面ライダー系がそうだから。
ああ、そうか、うん。すごいよね。いっぱい楽器使うじゃん、結構。うん、だからすごい。
ゲッターロボなんてすごいんじゃないかな。うん、
ね、リマスターで聞いたら余計。
そうそうそう。
すごそうですよね。
で今聞いていただいてるのは後期25話からのオープニングでございまして、
はい、
今日は後期のエンディング曲。
うん、エンディング曲。
聞こうかなと思います。
はい、行きましょう。
後期エンディング曲はですね、
うん、
ゆけばんばばんというタイトルでございまして、
はい、
カタカナ。ゆけはひらがなの場合もあったり、漢字の場合もあるんですが、バンババンはカタカナですね。
はいはいはい、
とりあえず25話から、これも正岡和夫という謎の、
うんうん、
謎の渡辺武雄が作曲してるんですけど、
はいはいはい、
これまずちょっと聞いていただいて、これはまずフルサイズだね。
はい、
ロイヤルナイツがやはりこちらも歌っています。うんうんうん、ではロイヤルナイツの皆さんで、ゆけバンババン、エンディング、後期エンディングです。
風をより雲をよりまかり通る、あいつは誰だ、バンババンバンババン、あいつは誰だ、あいつが投げると嵐吹く、あいつが稲妻光る、ただではすまないすごいやつ、天を ひらり大地踏みどんと来い。あいつは誰だ、バンババンバンババン、あいつは誰だ。あいつが怒ると雷だ、あいつが泣くと天と地揺るがすでかいやつ、生まれても蹴られて、
すごい構成ですよね、
うん、
このイントロは応援歌なんです、
ね、はいはいはいはい、
軍歌っぽいんですけど、
うん、軍歌っぽい。
でこの A メロが4ビートのちょっとジャジーな、ちょっとテンポ落としてるんだよね。
うん、うん、
これがちょっと変わって、でこっからダンサブルなビートに入っていきます。ここがなんかすごい青春ドラマっぽいんだよ、ね。
ちょっと歌謡曲っぽい感じ、
ね。そうそうそう。うん、
あいつが勝って。
結構ロイヤルナイツのソロパートがあるってところもなかなか
確かに
重要なところですね。
そうですよね、
うん、
誰もハモってないというね、あの4人とも同じところを歌ってるっていう、
はいはいはい、
う
ん、
これがフルサイズ、
はい、
で続いて聞いていただくのはテレビサイズのゆけバンババン、
はい、
もうねバンババンすぎるんですけど、これがテレビサイズの方ですね。
風をより雲をよりばかり通る、あいつは誰だ、バンババンバンババン、あいつは誰だ。あいつが投げる、
これサムライジャイアンツミュージックファイルに入ってちょっとモノラルっぽいですよね、ミックスがね、
うんうん、
東京ムービーアンソロジーに入ってるバージョンのテレビサイズ聞いてみます。
風を呼び、
まあ、こっちの方はちょっと低音が持ち上がって
ない、うん、で
もバージョンは一緒ですね、
うん、
バンババンバンバババン、
ここのブレイクがすげえな。やっぱここのおかずですね。ここであの演奏者たちのグルーヴが全員変わるっていうところがまた。
あいつが打つと稲妻光る。ただでは。
ティンパニーがいいね、
うん、すごい聞いてる、
はい、ということで、はい、これまあ3バージョン聞いていただいたわけなんですけれどもね、
はい、
今日はですね、
うん、
この歌っているロイヤルナイツにちょっとスポットを当てて、
そっちか
これ今全部聞いていただきましたけど、
うんうん、
まあ1959年なんですよ。サムライジャイアンツは73年の楽曲ですけれど、
うん、
59年にもうすでに結成されていた男性4人の合唱団、
はい、
コーラスグループですね。いろいろいるじゃないですか。コオロギン73
とか、はいはいはい
はい、ね、ハニーナイツとかさ、
ハニーナイツ、ね、
すごく混同しちゃうんですよね、俺。ダークダックスもそうだけど、
はいはいはいはい、
クールファイブもそう、いろいろいますけどね。
はい、
そのまあアニソンとかで、いろいろ活躍したコーラスグループですが、ロシア民謡とかもやるんですよ。一人ね、ロシア人の方が、ロシア人からの2世の方がいらっしゃるんだ。
お
お、うん、
へえ、そうなんだ。
そうそう、でその人がロシアとの交流を盛んにして、ロシアで知らない人はいないぐらいの有名な人になってん。
え、
その人はそのロイヤルナイツのメンバーの人、
すごい。
ロシア民謡とかもすごい歌うんですよ。ロシア民謡、ジャズ、ポピュラーソング、うん、幅広いという。
すごいです
ね。で、1978年に一旦解散してるんですが、88年に再び再結成っていう感じですね。アニソンはですね、まあまああるんですけど、ワンサ君、ワンサ君いいね。デキシーランドジャズみたいな手塚作品。
はいはい。
それから、あの、タイムボカン、タイムボカンの、あの、エンディングの、それゆけ骸骨。
あ、なんかちょっと寂しい感じの
歌。うっはっはぁ、うっはっはぁ、うっはっはぁの、はぁってやつ。俺たちは天才。
ああ、はいはいはい。
あれですね、あれがロイヤルナイツ。
あ、そうなんだよ。そうそうそう。
でも、ロイヤルナイツ、このサムライジャイアンツ歌ったでしょ、俺、ロイヤルナイツいろいろ調べてたら、
はい、
おやおやと思って、あのですね、野球の球団の歌を結構歌ってて。
あ、出た本当
そうなんですよ。まず、サムライジャイアンツ歌ってますよね。
ああ、そうですね。
だからこれジャイアンツは抑えました。
はい、
続いて、ドラゴンズ傘下を歌ってます。ドラゴンズ傘下、ロイヤルナイツの歌。ロイヤルナイツだねまさに
確かにそうです
。めたとこん天を打つ
バンバーバーンとか歌いそうだもん、
ね、ものともせずに固く結んだ勝利の誓い優勝目指し進む太平洋のドラゴンズ。
すごいですね。ジャイアンツの歌も歌えばドラゴンズの歌も歌えてしまうというそんなロイヤルナイツ。
すごいですね。
他には、
他には、
他にはビクトリーカープという歌があります。
カープ
セリーグ3球団目
すごーい
これ塩見大二郎という方がメインボーカルで、はい、バックを支えているのが我らがロイヤルナイツ聞いていただきたいと思います。ロイヤルナイツだね歌ですね。聞き入ってしまいましたね。
そうですね。聞き入っちゃいました。
なんで野球の歌聞いてると楽しくなってくるんだろうな。歌う場外ホームラン再びみたいな感じだけど、ロイヤルナイツを軸にすると、
うん、
サムライジャイアンツ、
はい、
ドラゴンズ傘下、
はい、
ビクトリーカープという、はい、セリーグの半分の球団をもう制覇してるという。
すごいですね。
本当にこんなグループはロイヤルナイツだけです。
そうですよね。
後にも先にも。
うんうんうんうんうん。
パリーグに行ってみようと思います。
パリーグもあるんだパリーグもあるんだ
しかも、
はい、
阪急ブレーブス。
おお、
阪急ブレーブス3曲歌ってますね
すごい。
この CD 今手元にありますけど、
はい、
この CD 持ってきたのは歌う場外ホームラン以来本当ですよ。阪急ブレーブス応援歌、
はい、
阪急ブレーブス団歌、
うん、
そしてカッチャカチャハンキューという曲があるんですけど、
何ですかそれは。最後のやつが気になるの。
カッチャカチャハンキュー用意しましたんで、
カッチャカチャハンキュー、
カッチャカチャハンキューをちょっと聞いていただきたいと思いますよ、はい。 チャカチャみたいな ね軽快だね。あーロイヤルだ、
ロイヤル勝つぞ、とてんになる。昨日の敵は今日も敵、頼れる味方は我一人。カッチャカッチャカッチャッチャ、
演出がこれは楽しいです ね、
ね、楽しい。
これもやっぱりロイヤルナイツがロイヤルな夜ですよ。もう
すごいじゃん、ロイヤル、
ロイヤルナイツすごいですよ、ね、だからそういう意味では
そうですね、
うん、ジャイアンツ、ドラゴンズ、カープ、阪急ブレーブス、
野球ファンなら一度は耳にしたことがある。
です、そういうことです
ね、
ね、だからまあ12球団のうちの4球団の歌を歌ってますから、
はいはい、
ロイヤルナイツに遭遇する確率はまあ 3分の1ぐらい
そうですね、
うん、好きになった球団、
うんうん、
もしもし掘り下げてみたらもっとあるかもしれないですよ、
うんうんうんうん、ね、あるかもしれない、
うん、だ結構だからそういう意味では野球界と縁をもう縁が深いと。だからやっぱサムライジャイアンツ歌ってしかりなグループだったのかなんてことを思ったりも
なるほど
するけど、
はいはいはいはい、うん、
さっきあの菊池俊介の10枚組 CD ボックスっていうの話したでしょ、う
ん、はい、
菊池俊介の作った曲にロイヤルナイツが参加した曲っていうのが1曲だけあるんですよ。
へ
ー、これはもう誰でも知ってる曲だった
。なんだろう、
誰でも知ってる曲だと思う。結構そうな、これロイヤルナイツだったんだっていうのGメン75、これの後半に、
うん、歌った
コーラスグループのバッキングコーラスがあるんですけど、ロイヤル、ロイヤルナイツ、
ロイヤルなんだ、うん、
やっぱメロディーすごいよね、
うん、
菊池俊介のメロディーすごいなと思った。聞こえるかな？しかも、
はい、
G メン75の主題曲って何曲か、はい、何パターンかあって3パターンぐらいあるんですけど、うん、このバージョンは229話、230話、231話しか使われなかったバージョンで、それだけなんですよ、ロイヤルナイツが参加してる。
そうなんだ。
たった3話のためのオープニング曲があって、それにロイヤルナイツがちょこっとこう出てるっていう、
ね、しかも結構絞り出さないとなんかね、
そう、よく聞かないと聞こえないっていう、
ね、聞こえない感じ、うん、
そんなロイヤル、
そんなロイヤル、
そういうなロイヤルもい
る。あら、
でもね、やっぱロイヤルナイツで一番有名な曲は、
はい、
もうサンダーバードはロイヤルナイツもうメイン中のメイン。
これそうなの、
これがロイヤルナイツのもう一番の有名曲ですかね。だからそのサムライジャイアンツ、ゆけゆけガイコッツ、
うん、
ね、
うん、
だからまあドラゴンズ参加ビクトリーカープカッチャカチャ阪急Gメン75の3話だけのバージョン、うん、そしてなんて言ってもサンダーバード。
そっか、これか、
これも堪能していただきたいですね。ちょっとそのロイヤルたちに酔っていただきたい。
そうです、
ね、ロイヤル酔いしていただきたいですね、
うん、サンダーバード青く光る黄色い
素晴らしいじゃないですか、
うん、
ソロパートもあり。
本当ですね、
うん、
いやいやいやいや、これはもうね、
ということでね、サムライジャイアンツも余すところなく、
はい、
さまざまな登場人物にちゃんとスポットを当ててですね。
本当ですね、はい、
まあ、りっちゃんも動画を見てね、いろいろと研究してくれたと思いますけど、
はい、
包丁投げてましたよね。
包丁投げてた、あれびっくりした、死ぬわ
包丁投げてましたけどね。
すごかった。
まあ、動画の方はもう本当にね、アニメそのものの方はツッコミどころ満載でございます、
うん、そうですね、
ぜひ見る機会があったらですね、
はい、
主題歌を愛しながら、
うんうん、
もう見ていただけるといいかな、ね、思いますね、
はい、
ジャイアンツファンならずとも、
うん、
ね、素晴らしいということですのでね、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、ということで、サムライジャイアンツ5回にわたってお送りいたしました、
はい、
以上、タッシーいたしろの徹底的に今日は多角的だったね、
うん、
多角的にテレビテーマ通称 T9 お届けいたしました。